こんにちは。 TSS セラピスト開業支援スクールの時間となりました。今週のテーマはブログをやった方がいい人とやらない方がいい人です。お願いします。
はい、ありがとうございます。時々聞かれるんですけど、ブログやった方がいいですかっていうね、はい、この質問に今日はお答えしていきたいと思います。
はい、
ゆりりんはブログやってたり、誰かのブログを読んだりとかすることってありますか？
まだ読む専門ですね。
どういう時に読む？
まあ、その方をもっと深く知りたいとか、この方がどんなことを考えてるのかなとか。
へー。
なんかその例えばサロンのセラピストさんだったら、そのセラピストさんがどんな方なのかなとか、もっとやってる方なのかなとか、
なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、この番組を聞いてる人の多くは、まあ、インスタをね、発信媒体として使っておられるのかなと思うんですけど、でさ、発信のノウハウとか見てたら、インスタは長文での投稿が不向きだから、長文を投稿したい人はブログを使おうねっていうものがあったりします。で、そういうのを目にした方がブログやった方がいいですかって聞いてくださるんだと思います。で、結論から言うと、ブログはやった方がいいです。
はい、
もっと言うとですね、やらない方がいいメディアってありません。YouTube も TikTok も X もスレッズとかポッドキャストとか公式 LINE も全部やれるならやるに越したことはありません。やった方がいいかやらない方がいいかで言うと、全部やった方がいいです。で、もしやらない方がいい理由があるとしたら、たった一つ。
何ですか？
目的なくやるのはやめてくださいってことです。やった方がいいって聞いたからとりあえずやるとかね、インスタ長文ダメやからブログに書くとかね、誰がインスタで読まないものをわざわざブログまで飛んでって読むんですかと。ね、インスタで触りだけ書いて、続きはブログでとかね、
はいはい、
それを見に、わざわざ飛んで行って見に来てくれるだけの魅力的な導入文をあなたは書けるんですかと。
よっぽどですね、それ。続きが読みたいって移動するって、
よっぽどでしょ。
よっぽど。
なかなか難しい。もうちょっと深く考えていこうっていう話を今日はしたくて、ブログを書くなら何の目的で書くか、どういう使い方をするか、そもそもなんで長文を書くのか、お客様は本当にその長文を求めているのか、もうちょっと短くまとめられないのか、長文を書きたい理由は何でしょう、本当にそれを読ませたいんですかと。で、もし読ませたい、これ見た人絶対喜んでくれるって思うような長文やったら、絶対インスタでも読んでもらえるんですよ。そんな、長文が読まれないんじゃなくて、面白くない長文が読まれないだけなんですよね。ほんならもうブログであろうがインスタであろうが一緒なんですよ、そんな。確かにインスタグラムは長文が得意なメディアではないことは確かですよね。文章よりも写真や映像で見せるのが得意なのがインスタ。じゃあブログにしようって思う前にさ、インスタをインスタらしく使うことをやりましたかっていうのをもう聞きたいんです。インスタは写真とか映像のメディアだからっていうんだったら、インスタをそういう風に使ったんでしょうか。それもやっていない、 文章を書いてみた。でも長くなっちゃう。インスタは読まれへんっていうからブログでやった方がいいんかなっていう発想だから読まれないっていうことです。本当に文章を読ませたいんだったら、読ませる文章を書けるようにライティングを学んでみるとかね、写真とか映像が苦手なんだったらそういう学びをするとか、誰かに撮ってもらうとかね。つまり何が言いたいかっていうと、インスタをやるんだったらばインスタの特性を理解してインスタユーザーに響く発信をする、ブログだったらブログの特性を理解してブログに役割を持たせる、 YouTube だったら YouTube の特性を理解してうまく使う、そういうメディアごとの連携プレイですよね。でこの全体でうまく一つの目的地にお客様を連れていく、そのために利用していくっていうことですよね。その考え方がとても大事なわけです。
そうですね。インスタでたとえ長文だったとしても魅力的で、あ、読みたいって思ったら読みますもんね。
そうなの、そうなのよ。
でその方がその先もっとこうブログで伝えたいことがあるっていうふうに動線ができてたら、行きますね。
そうですね、まずインスタの文章がつまんないのにさ、わざわざブログまで飛んでいって文章読もうって思わないよね。
で考えると、ブログどうこうっていう話ではないってことですね。
はい。ただじゃあ今日は、ブログやった方がいいよっていうことも最初に言ったんで、インスタメインで発信してる人のためにうまくブログを活用する方法もお伝えして終わろうと思います。
はい。
で、うまく活用する方法っていうか、今まで見てきた中ではこの使い方がベストなんじゃないかなっていう使い方ですね。
はい、
はい、まずインスタは窓口と思っていいと思います。
はい、
初めて知ってもらう場所ですよね。なのでキャッチーでナウな発信がメインになります。
はい、
分かりやすい動画とか読みやすい文章、目を引く写真とともにサロンの最新情報とか、自分が今考えてることこうですよとか、今日はお客様とこんなお話をしてこういう気づきがありましたよとか、ビフォーアフターとかね。でそのメニューとかサロン情報とかも、全部インスタに一通り載せます。ですが、そのメニューの一個一個の詳細までは載せません。メニューの詳細っていうのは何かっていうと、例えばお背中のマッサージしてる時に足になんちゃらのパックをして、でヒートマットで45度に温めて20分置きますとか、そのなんちゃらっていうのはこんな素材でできててこんな効果があってとか、そういうのをブログで書きましょうっていうことです。メニューの詳細以外にもサロンをご利用いただく時の流れでだったりとか、セラピストの経歴とかね、そういうノットナウな情報あるじゃないですか。普遍的なんだけれども読むと長いみたいな。
でも知ってたら嬉しいなっていう。
そうそういうのをブログで書いて、でインスタとか公式 LINE からいつでも飛んでいて確認できるようにするといいですよね。
インスタの投稿で例えばこの施術のメニューが書いたって、施術のメニューのもっと細かい詳細をそっちのブログで飛んで確認できたら、こんないい施術もっと受けたいかもって、こう気持ちがね高まるみたいな。
そう。でそうやってね、やっぱり詳細を知りたいとか、 もっとそのセラピストさんのこだわりを知りたいって思って隅々まで見てくださるお客様の方がね、いいお客様やったりするので、まあ、こちらの丁寧さも伝わるといいですよね。いわばインスタがチラシやったらブログはパンフレットみたいな。
あー、なるほど、わかりやすい、
わかりやすいでしょ。そういう立ち位置で使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。
はい、
どんなメディアを使う時でも目的をちゃんと明らかにするっていうことと、他のメディアとの連携プレイを考えるっていうこと、そういう風に使ってみてください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それでは本日ここまでです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。